シャープ54、井上裕二の身の丈ステーション。始まりました。ポッドキャスト配信番組、井上裕二の身の丈ステーション。最もフィジカルで最もプリミティブで出た出た出たって年下さん言うのやめてくんない？ちょっとまあ言ってる途中だからね。そして最もフェティッシュなハリソン井上でございます。2024年11月25日月曜日、この番組は私井上裕二が自分の身の丈に合った投稿をしていく非常にパーソナルな30分番組です。見ました、地面師たち、ハリソン山中。はあ、いや当然あの皆さん見ました、年下さんもね、あのだいぶ遅くなりましたが、先週全部見まして、いやー面白かったし、やっぱさ最もフィジカルでとかさ、あともうええでしょとかってさ言いたくなるね。めちゃめちゃ言いたくなっちゃうね。うん、いやなんかその言葉とかはもちろんあの超有名だからさ知ってはいたけど、こういうシーンで言うんだっていうのはね知らなかったから、ちょっと感動したね、その言葉が出てくるところはね。うん、いやー面白かった。まだ見てない人ねいると思うからあんま、ね、中身の部分は触れないけど、でも、うん、やっぱリリー・フランキーと、あと、なんだっけ、あの、なんだっけ、名前出てこない、あの、堀北真希の旦那さん、山本浩二さんでしたっけ。うん、あの別に俺演技とかさ、あのもちろんやってたわけじゃないし、全然詳しくないし、超ド素人ではあるけど、その超ド素人の俺から見てもやっぱあの二人はすげえ演技うまかったし、まあ、このさ地面師たちってもう出てる人たちみんな演技めちゃめちゃうまかったからね。うん、いやよかったな。まだ見てない人はぜひ見てください。久々にこんな面白い作品見たなっていうぐらいの、あの YouTube とかにさ結構そのアフタートークというか、あの出演者たちがいろいろ語ってる動画とかあるんだけど、ほぼほぼ全部見たかも。うん、佐久間さんと喋ってるやつも見たしね。トークサバイバーのやつも見たし、いやーよかったな。はい、話変わりまして、今日ねあの収録してる今日が11月22日金曜日なんですけど、今から30分前ぐらいかな、ご飯食べてて、みんなで。そしたら、ジュリがさで、今日何の日だか知ってる？って言ってきて、11月22日、あ、いい夫婦の日かと思って、あ、いい夫婦って言ったら、正解って言って、ということでって言って、ドラゴンボールの新しいゲームを出してきて、びっくりしちゃって、それね、俺が欲しかったやつなんだけど、欲しかったんだけど、でも、買ってなかった。うん。なんか結局やる時間もあんま作らなかったら嫌だし、まあそんなに安いもんじゃないなっていうのもあって、結局買えてなかったやつなんだけど、プレゼントしてくれて、もうずっと、って驚いちゃったのよ。うん。いや、嬉しかったんだけど、その一部始終をね、娘ちゃんが隣で見てて、すげえ真似してくんのよ。いやもうね、30分前ぐらいの話だから、ほんと出来たてほやほやの話なんだけど、ずっとね、なんか、パパ、今日何の日？って聞いてきて、あ、今日いい夫婦？って言ったら、正解！ということで？って言って、食卓に並んでた粉チーズとかを俺に出してきて、と俺に言わせるっていう遊びをね、永遠にやってたわ。そんなね、平和な私たち水谷家でございますけど、 あとは、今週はね、めちゃめちゃ寒かった。11月20日ですね。20日はね、関東で最高気温7度。はい。なんかさ、そういうのをさ、ニュースで見てさ、7度だから寒いなと思ってたんだけどさ、表現としてさ、冬将軍っていう言葉を使ってるニュースサイトがあって、確かにさ、寒い日とかって冬将軍って言い方するじゃん。改めて考えてみてさ、冬将軍ってさ、超かっこよくない？なんか俺の中の冬将軍のイメージ、なんか、全身氷でできた、その馬に氷の甲冑をまとった氷の人型の、なんか神秘的な存在が、こう、馬で走ってる姿を俺は想像してて。なんか、で、なんかさ、杖というか、長い棒を持ってて、そっから雷とか落とすのよ。超強くない？もうね、俺あの、最近ジュリが、FF をよくやってんのよ。ファイナルファンタジー。そう、だからね、それ俺結構隣で見てるから、なんかね、もう、イメージ FF の敵やらとかさ、そう、召喚獣みたいなイメージなんだよね、冬将軍って。冬将軍。でもさ、夏将軍、めっちゃ暑い日夏将軍とか言わないよね。やっぱ冬将軍ってなんか冬だよね。だから将軍って冬だよね。将軍を夏の感じには思わないな。冬将軍の逆は何だろうね。夏。夏僧侶。でも僧侶も別に夏のイメージないもんね。夏ってなんだろうね。もっとなんか汗臭い感じか。武士。夏。まあ、将軍と被るか。別になんか昔、その、和にこだわんなくてもかっこよかったらいいのか。夏。冬将軍。冬将軍ってなんかさ、ちょっと、何、将軍だから、将軍様だけど、ちょっとなんか、なんだろうな、さらっとしてる感じ。汗臭くはないんだよね。別に。汗かくイメージは、まあ、夏。あ、冬だからさ、寒いからさ。っていうのを考えたら、もっと泥臭い感じのイメージの方が夏っぽいから、なんか、夏野球部みたいな感じよね。夏坊主野球部員。おどーすって。おどーすっていう挨拶ね。夏グランド一礼部員。やべ、モニターの奥誰も笑ってね。いや、そうですか。皆さん、冬将軍来ましたので、風邪をひかないように気をつけてください。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上雄二の目の丈ステーション、この番組は、1と3と丸、株式会社ライフプログレス。以上、各社の提供で配信いたします。久々にめちゃめちゃひどいオープニングだった気がする。冬将軍ね、春着物美人みたいな。井上雄二の身の丈ステーション。秋はね、まだこの話するよ。秋はね、やっぱ物悲しいからさ、秋未亡人とかだよね。だから春着物美人、夏坊主野球部、秋見坊人冬将軍。春夏秋冬。やっております。はい。メールテーマ。綺麗な最終回、残念な最終回。はい。先週ね、推しの子ですね。漫画推しの子が最終回になったと。 で、俺もね、推しの子は読んでたんだけど、最終回ちょっと残念だったなって話をしたんですよ。オープニングで。うん、先週のね。だから、まあ、なんだろうな、細かいことまでは言わないけど、うん、なんか、バッドエンドなんだけど、みんな、なんか、うん、ね、そんな感じで。なんか、打ち切り集がすごかった。っていうので、じゃあ、綺麗な最終回って、どんな漫画が今まであったかなとか、まあ、ドラマでもいいんだけど、うん。まあ、他にも、その、推しの子じゃないけど、残念だと思って最終回あれば教えてください、みたいな感じで、メールテーマ募集しました。なんかね、最終回の話ちょっとしちゃうと、思ったんだけどさ、どんぐらいだろうな、3、4年前ぐらいに、天国と地獄だったかなっていうドラマが TBS でやってて、それね、綾瀬はるかと、高橋一生が出てたドラマなんだけど、まあよくある入れ替わっちゃう系のドラマではあるんだけど、その、ね、綾瀬はるかは警察なんですよ。そう。で、ある事件を追ってて、で、入れ替わっちゃった高橋一生が実はその事件の犯人。みたいな、何?みたいな犯人なんじゃないのかっていうところからそのドラマスタートするんですよ。そう。でも、どんどん話が進んでって、本当に高橋一生が犯人なのかとか、その入れ替わっちゃった原因は何だったのかみたいな。で、まだ隠してる謎があるんじゃないかとか。そういうね、ミステリー系で、すごいね、話題だったんですよ、当時。うん。めちゃめちゃで、俺もちゃんと見てて、超面白くて。で、その、いろんな考察とかも言われてて、なんで入れ替わっちゃったのかとか、実は高橋一生は、その綾瀬はるかと入れ替わる前に別と入れ替わってんじゃないのかとか。いろんな考察があったんだけど、最終回、全くそんな、何、謎とか伏線とか、一切回収せず終わったんですよ。ストレートにただただ終わってって。うん。だからね、推しの子読んだ後ね、それちょっと思い出した、そのドラマ。っていうのはちょっと感じましたね。まあ、あと、オープニングで言ったけど、それこそ地面師たち。うん。めちゃくちゃ面白かったんだけど、めちゃくちゃ面白かったんだよ。めちゃくちゃ面白かったんだけど、それで言うと、最終回ちょっと残念でした。うん。まあ、こんなの個人の感想だからさ、いいと思うんだけど、俺はね、ちょっと残念に感じちゃったかな。なんか、これも詳しいことは言わないけど、ね、主人公が綾野剛と、たくみくんって役のね、綾野剛、たくみくんと、あと、豊悦がやってる、まあ、ハリソン、山中。ハリソン山中だよね。ハリソン中山じゃないよね。ハリソン山中でいいのか。ハリソン山中。うん。なんだけど、綾野剛は、その二人が地面師なんだけど、その、詐欺集団なんだけどね。綾野剛は綾野剛で、過去の事件が一応引っかかってるみたいな。うん。で、その過去の事件の影響で地面師になって、その過去の事件まだ解決されてなくて。で、結局その地面師たちのドラマって、その、綾野剛の過去が解明、たくみくんの過去が解明されて、そっから話が、こう、クライマックスに進んでいくっていう。うん。で、その、綾野剛の、ごめんね、何度も、たくみくんの、過去の事件を、リリー・フランキー演じる下山警部が命をかけて、こう、調べていったの。調べてったんだけど、たどり着けなかった。たどり着く直前で、まあ、これ言っちゃうとハリソンに殺されちゃうんですよ。そう。で、だからその事件は結局闇に葬られたままなのかっていうところで、最終回のちょっと前ぐらいの話で、急になんかね、なんか情報屋みたいな変な、イカれたおっさんみたいなのが出てきて。で、ね、下山警部の部下の女の子が、その情報屋にその事件のことを調べてってお願いしたら、ちょちょちょちょちょってなんか調べちゃって。 犯人こ、これで、これでこうですよ、みたいな。ポーッとしたら、渋谷も警部も、最初から僕に頼めばよかったのに、みたいな。急になんか、急にその事件解決しちゃって、で、その女の子、まあ、池田エライザがやってんだけど、その女の子が急に、あの、たくみくんに、お、ぷぷぷぷぷって喋っちゃって、犯人が、ぷぷぷぷぷって喋ったらさ、急にそしたら最後、綾野剛が、なんか、ゆっくり歩くカットみたいなのが、出て、ドンデドンデン、みたいな感じで、ゆっくりさ、綾野剛が、なんか、体感10分ぐらい歩いてるシーン流れて、なんか、右からのカメラ、下からのカメラ、ドンデドンデン、みたいな、がさ、歩いて、で、最後、ハリソンのところ行って、なんか、で、それまでずっと頭脳戦だったのが、急に殴り合いみたいになってって、で、終わってったのよ、最後。なんかね、最後、ズタタタタタタってめちゃくちゃに終わっちゃったんだよね。うん。だから、ちょっと自明、まあ、俺はね、でそれが、その終わり方が良かったっていう人ももちろんいるし、トータルして言えば、めちゃくちゃ面白かったんですよ、頭脳戦だったり、まあ、頭脳だけでは解決できないイレギュラーなこととか起きたりとか、まあ、騙し合いですから。うん。まあ、あと人間模様。で、さっきも言った演技力。もうすべてが噛み合わさった素晴らしい作品だったんだけど、最後だけね、ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンつって、うんふふみたいな感じで、ずっと歩いてる、うーん、ずっと歩いてるシーンがさ、そこだけちょっとなんか、どうしたもんかと思っちゃったんですけどね。はい。ちょっと話脱線しちゃったけど、綺麗な最終回、残念な最終回ということで読んでいきたいと思います。結構メールもらせたけど時間的にいけるかな。はい、ちょっと読めるだけ読みます。はい。ラジオネーム、ケルヒャー。最終回についてですが、作品によっては作者が終わらせたいタイミングで出版社が終わらさせてくれないということもよくあるみたいです。あ、漫画とかってことかな。先週井上さんが話していたデスノートも、はい、本当は八神ライトが L に勝った時点で連載を終わらせたかったそうですが、当時ジャンプの中でもかなりの人気作品だったため終わらせることができなかったようです。はい、引き伸ばしってやつですね。まあ、これ有名だよね。そう、ライトが L に勝った時点で。で、結局、八神ライト、そのデスノート、まあ、知らないね、人申し訳ないけど、デスノートって漫画が、八神ライトが主人公だけど、悪いやつなんですよ。そう。まあ、だから、ダークヒーローみたいな。だから、ジャンプ的には、正義が勝つっていうのがテーマだから、ライトが勝っちゃダメなんだよね、多分。っていうのもあって、その後のストーリーでエルの後継者のニアと戦うみたいな話になってたのかな。そうね。まあまあ、引き伸ばしはよくあると思いますよ。特にジャンプは。あの、俺が好きなドラゴンボールもさ、あれ結局、魔人ブー編までやったけど、そもそもあの、ね、サイヤ人編になる前で終わらす予定だったっていうのも有名だし、あとセル編で終わらす予定でしたからね、あれは。うん、だからね、魔人ブー編はね、最高なんだけど、なんかやっぱスーパーとかダイマとか今やってる。あと GT とか。いや、面白いけど、なんかね、認めきれない部分がやっぱ否めないんですよね。はい。ラジオネーム、スランバーランポー。スランバーランポーか。はい。僕の忘れられない最終回は、スラムダンクです。はい。来ました。スラムダンク最後、強豪校三能戦で大金星を挙げた後、次の試合でボロ負けをしたという最終回がとても衝撃的でした。スラムダンクは、ね、もう名作ですよ。知らない人のために説明すると、バスケのインターハイ3回戦の相手が三能高校っていう、もう超強豪校、優勝候補なんですよ。うん、で、そこに、主人公桜井花道が入ってる、湘北と戦うんだけど、まあまあまあ、もう力の差は圧倒的なんで、すげえ負けてるんだけど、最後奇跡的に勝てるんだよね。それで勝つんだけど、その次の試合で負けちゃうのよ。しかも歴史的なボロ負けをするのよ。 でもそれは戦いの描写はなくて、文字だけでそれを表現というか表してるっていうね、最後がね、すっごい良かったんですよね。わかる。でもね、あれも、ジャンプの制作側の都合らしいっすよ、本当は。本当は三能戦で負ける予定だったんだけど、まあ、勝利がテーマなんで、負けちゃダメなんだって、最後。そう。だから、最後三能戦に勝つっていうのを無理やりやって、でもその後、作品では書かないけど、負けたっていう情報で終わらせたらしいよ。あ、まあ、結構ね、その、最終回の話もそうだけど、やっぱ編集との兼ね合いになっちゃうのかね。はい。まだいける？はい。ラジオネーム、ふとももっこ。進撃の巨人の最終回がかなり良かったです。ほう。なんか、ニュルっと入ってたな。ごめんね。ふとももっこ。進撃の巨人の最終回がかなり良かったです。最終回で第1話の伏線を見事に回収していて、ここ最近の漫画では一番良かったと思います。また、アニメの最終回では、漫画の最終回の後日談的な要素を追加していることで、また別の印象を与えた作品としても有名です。へぇー、最終回の後日談をアニメで書いて、っていうことか。で、またガラッと最終回の印象が変わるんだ、漫画と。すごいね。それね。進撃の巨人はね、見ました、最終回。最終回見たけど、俺、なんせ3、4話までしか読んだことなかったから、わけわかんなかったね。めっちゃ当たり前なんだけどね。うん。でもその、最後の一コマが、1話目の最初のコマに繋がってるんですよね、終わり方が。それはね、すげえなって思いました。はい。一旦 CM 挟みまして、まだまだメール紹介していきます。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たち、ライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩み事でも、ご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
井上裕二の身の丈ステーション。はい、井上裕二の身の丈ステーションやっております。どうしようかな。先週もコーナーちょっと飛んじゃったんだよね。うん。コーナー行く？それともメールがね、まだ結構いただけてて。どうしようかな。メール行こっか。メールね、せっかくだし。コーナー来週は、まあ、絶対って言うとあれか。来週は多分やります。はい。漫画の最終回の話はここ以上で、ドラマの最終回の話ですね。紹介していきたいと思います。ラジオネーム、まさまさ。最終回が良かったドラマを語る上で、東京ラブストーリーは欠かせません。いいね、なんか面白い入りですね、メールの。最終回が良かったドラマを語る上で、東京ラブストーリー欠かせません。最後、主人公のカンチはヒロインのリカではなく、サトミと結婚してしまうのですが、あの別々の道を歩むラストシーンは今でも忘れられません。そして、リカを演じた鈴木保奈美さんが可愛すぎました。私の青春の作品です。東京ラブストーリー。見たことないですね。まあ、ちょっと世代だから。でも、やっぱり、名作って言われてるし。いや、見たいのよ。東京ラブストーリー見てみたいけどさ。今配信あるのかね？なんか FOD とかかな、やっぱ。そうよね。カンチでしょ。セックスしようは東京ラブストーリーだっけ？カンチ、セックスしようっていうのは。あれ東京ラブストーリーか。その世代の人がさ、スタッフいないからさ、みんな、その言葉はね、でも知ってるよね。なんか知ってるよね。そうなんだなぁ。それか。小田和正さんのさ、ラブストーリーは突然にの、 ドラマだよね、これね。はい、いやー、いいですね。そうね、あの主人公がヒロインに行かないっていうのはね、俺結構好きなんですよ、それ。なんか切なさもあるしね。はい、わかる。ラジオネーム。めめめ。これがっかりした方ですね。私が最終回がっかりしたドラマは、あなたの番です。です。はい。穴番ですね。このドラマは本格的なミステリードラマでもあり、前は終わるごとにネット上で考察合戦が繰り広げられるほどの話題作でしたが、最後の最後でストーリーに矛盾が生じまくり、見ていてかなり冷めました。当時人気だった西野七瀬さんをどうしても犯人役にしたかったのがこちらにも伝わり、とにかく視聴者を置き去りにしている作品だと思います。穴番は人気だったよね。あれ、どんぐらい？ 5 年ぐらい前になるのかもね。うん。穴番ね、みんな、ね、言ってたな。いや、俺もね、あれは見たことないんだけど、見てなかったんだけど、なんかね、すごいよね。田中圭とかのやつだよね。あなたの番です。なんか、ミステリードラマで矛盾が生じまくるって嫌だね。ああ、ミステリードラマ。まあ、ミステリードラマっていうか、刑事物で言うと、俺はもう古畑任三郎を超えるものはないから、そういう推理物。うん。古畑任三郎は、最後素晴らしかったね。あの、第3シリーズまで、ごめんね、古畑の話になっちゃったね。第3シリーズまで連続ドラマのシリーズ化はあったんだけど、最後その第3シリーズが終わった後に、ファイナルって言って3作品、特別ドラマでやったんだけどね。いや、その3作品とも素晴らしかったんですよ。そうね。やっぱ藤原竜也の回は良かったな。そう。藤原竜也がさ、最後、藤原竜也が犯人なんだけど、あの、古畑任三郎って最初に犯人をね、あの、見せてから、犯人側の目線で楽しめるドラマだ。だけど、藤原竜也が途中でね、死んじゃうのよ。そう。でも、その藤原竜也を実は操ってた真の犯人がいるっていうのはね、もうね、見ててワクワクしたね。石坂浩二さんね。いやー、あれは楽しかったなぁ。結局ね、古畑任三郎最高でした。ちょっとさ、俺見たことない漫画とかドラマ見たいから、ちょっとあな、次シンプルにあなたのおすすめのドラマか漫画作品、あなたのおすすめの作品をよかったらメールで送ってください。映画でもいいよ。井上裕二の身の丈ステーション。井上裕二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。いやー、いいですね。なんか今日は漫画とかそういうのに振り切ったドラマとかね、回でしたけど、まあ、あなたのおすすめの作品ですね。まあ、漫画はちょっとでも読むの時間かかっちゃうから、あ、じゃあ絞ろう。あなたのおすすめのドラマ、もうシンプルにそれでいこう。あなたのおすすめのドラマ、いいかな。はい、できればなんか配信とかで見れるやつがいいかな。その見れる、情報とかも、ね、サブスクで見れますみたいな情報とかもよかったら一緒に送ってください。よろしくお願いいたします。そんなこんなの今回です。ここまでの間、井上裕二でした。来週もぽよよーん。